祇園祭ウォーク2018。皆さんこんにちは、山田明宏です。今年もラジオカフェでは祇園祭をたっぷりとお届けいたします。改めましてこんにちは、山田明宏です。今年の祇園祭ウォーク2018は縁の行者山さんにお世話になることになりました。縁の行者山さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日この時間は、前半で祇園祭って一体何っていうお話を私がさせていただいて、そして後半では先日縁の行者山さんの、林理事長さんにお話を伺ってきましたので、その模様をお聞きいただきたいと思います。さて祇園祭、まあね、テレビでご覧になる方、現場へ足を運ばれる方、毎年毎年行かはる方、もう人いっぱいでもう嫌やわっていう方、まあいろいろおられると思うんですが、そもそも祇園祭ってどうして始まって、なぜああいう風な形になってんのか、それから実は祇園祭の主役はおみこしなんですが、ほとんどの方がもしかしたらおみこしご存じないかもしれない。まあそういったようなお話をまずさせていただきたいと思います。そもそも祇園祭っていうのは平安時代に雨乞いのお祭りとして始まったと言われています。昔は天気予報ありませんから、いつ雨降るのか降らへんのかわからない。まあ今でも人工的に雨降らすことはできないんですけど、まあこのね、先週みたいにものすごい雨が続くと、俺はまたね、まあ、稲の作柄にも問題が出ますよね。 日差しがなくて作物がちゃんとできない。まあ雨が降らなかったり降りすぎたりで、それで、作物が不作になって、病気が流行る、まあ、そういうことが夏の天候によって非常に左右された。でそういう災害とか病気とかっていうものは、今だったら科学的な知識がいろいろあるから、どうしてそういうことが起こるのか、それを少しでも被害を防ぐためにどうすればいいのか、予防する方法、あるいは、復興する、あるいは治療する方法ってのはあるわけですけども、昔はないので、これはもう神さんが怒ってはるに違いないというしかないわけですよ。もうそれしかやる方法がないと。で神さんが怒ってはるから、神さんをなんか機嫌ようなってもらうために我々は何ができるかということが、これがそもそも祇園祭りの始まりというか、ほとんど全てのお祭りがそうなわけですが、でそこから始まって、この祇園祭りの場合は五頭天王っていう神さんがどうもこう鍵を握ってるらしい。でこの五頭天王っていう神さんに機嫌ようなってもらうためにはどうしたらええやろかということで始まったのが祇園祭りということだそうです。最初は二条城のすぐ南に今でも新泉園っていう池があるんですけど、まあ、その池が今ちっちゃいですけど、昔はものすごい大きくて、でそこが、龍神さんが住んでて、雨を降らしたり降らせへんかったりする、それを司ってる場所やとされてて、そこにその五頭天王さん、まあ、別名祇園の神さんですけど、のおみこしを運んでいって、そこでお祭りをしたっていうのが始まり。だから今とは全然違うお祭りだったんだけど、その時にも鉾をたくさん立てて、おみこしと一緒に行列したというのが記録に残っています。で鉾っていうのはもともと槍、ね、武器としての槍 で槍が大きくなって神器っていうか、お祭りのための専用の道具になったもの、これは剣鉾っていう形で、京都のお祭りにはいっぱい今でも残ってるんですが、これもあんまり知られていない。でその剣鉾っていう、人が一人で持って歩いてカンカン鳴らす、剣鉾っていうもんが、この祇園祭りに限ってはどんどんどんどん大きくなっていって、人は持てなくなって車がついてお囃子まで乗ってゴロゴロ転がしていく鉾になったっていうのが、これが祇園祭りの鉾、いわゆる長刀鉾とか観光鉾とか月鉾とかありますが、その鉾の始まりっていうのがそういうふうなもんだった。それはこの鉾を出してた室町新町四条通り界隈の人たちっていうのがすごく裕福だった、中世の間で。だから他のところとは違って自分とこの鉾はどんどんどんどん大きくしていったんです。もうほとんど みんな資材をそこに投げ打ってお祭り、もう年に1回の楽しみですから、でそうやって、鉾が肥大化していって、さらにその周りの町が自分たちも参加したいから新たに山っていうものを作って、で一緒に参加するようになった。で山っていうのはもともと槍だった、鉾とは違って、その始まった当時、多分室町時代の初め頃なんですけど、その頃に流行っていたお能の演目であるとか中国の伝説であるとか、そういうようなものをお人形さんに仕立てて山車の上に乗せるというふうな形になっていきました。さて、おみこしが、八坂神社、四条通りを東へどんついた八坂神社から町へやってきて、そして町から八坂神社に帰る、これが祇園祭りの中心行事です。でおみこしが来るのが7月17日の夕方に八坂神社を出て、夜中に四条通りの新京極を三条の方からずっと四条の方へ下がっていくと、そこで四条通りで終わって突き当たりますよね。でその四条通りの新京極どんついたところの向かい側、南側に今お旅京都っていうお土産物屋さんがあります。そこが実はお旅所、おみこしが1週間の間、17日の晩から24日の夕方までとどまらはる場所が、そのお旅京都っていうお土産物屋さんになっているところ、そこが四条お旅所って呼ばれる、まあ臨時の神社です。八坂神社の出張所で1週間の間そこに神さんがいて、そして24日の夕方から夜中にかけて帰るというのが祇園祭りの本体で、じゃあ山とか鉾とかっていうのは何をするかっていうと、そのおみこしがおいでになる前とお帰りになる前に町を山とか鉾が巡行して、おみこしが通っても大丈夫なように町を清めるっていうのが、これが山鉾巡行なんです。だから祇園祭りの本体はおみこし、そしてそれを手助けするっていうか、おみこしがちゃんと巡行できるように町をきれいにする、スピリチュアルにきれいにする、スピリチュアルに、こう心的に浄化する、それが山鉾の役割ということになります。で、巡行の、ルートなんですけど、今は先祭り7月17日の山鉾巡行は四条烏丸から四条河原町、河原町を御池通りまで、そして御池の新町までっていう、ルートですよね。で後祭りは逆のルート、御池の烏丸から、御池の河原町の御池、そして四条河原町、そして、四条烏丸となんですけど、昔は全然違ったんです。そもそも昔は河原町通りがない、お池通りはものすごいマイナーな通りで、どこを通ってたかっていうと、先祭りは四条通り を四条烏丸から寺町、四条寺町まで行って、寺町通りを南へ下がって、で寺町の松原から松原通りを西へ帰るという、四条通りより南行ってたんです。で後祭りは四条通りから、あ違う、三条の烏丸から三条の寺町、このスタジオのあるこの角です、ここまで来て、で寺町通りを四条まで行って、で四条寺町から四条烏丸まで帰るという、両方とも時計回りなんですけど、前先祭りは南の四条より南の方、そして、後祭りは三条から四条の間、北側というふうになってて、だから南の方の山鉾が先祭りで、北側の山鉾が、後祭りっていうのは、それに準じて、決まってるわけです。さて、まあ、祇園祭りの楽しみ方いっぱいあるんです。もちろん、宵山で、たこ焼きとか綿菓子とか食べてビール飲んで、ウェーって騒ぐのもいいんですけど、だから お囃子を、聞いて回ったり、それから、屏風祭り見て回ったりっていうのも、それは楽しいです。まあ、めめそれぞれですが、一つはおみこしを見ていただきたい。ね、ぜひおみこしを見ていただきたいということと、それから山鉾のお祭りは、 準備をしてる時から面白い。で、今、7月8日ですけど、火曜日、10日の火曜日から、鉾立てが始まります。市場通りとか室町通りとかで。鉾立て始まるまでは、お囃子は、それぞれの会所っていう、まあ、町内に基地みたいなところがあるんですけど、そこで、二階林って言って、建物の中でお囃子の練習を毎晩してます。だからそれ夕方聞きに行く。それから鉾立てもこれも面白いです。大工さんがもうすごい技術で組み立てていくんですけど、何より面白いのは鉾っていうのは立てた状態で組み立てて一回寝かして、で審議っていうあの高いアンテナみたいなのを差し込んで、で起こすんですけど、この起こす時が面白い。それから鉾が出来上がったら試運転します。引き染めっていうんですけど、これはですね、誰でも弾けるんですよ。巡行の時はもう決められた、あのこの鉾はこの山はこの人この人っていうボランティアの人たちとかが弾くんですけど、誰でも弾ける。だから、例えば四条通り界隈の、鉾、先祭りの鉾は12日の午後に引き染めがあります。行ったらもう誰でも弾けるんで、その代わりあの荷物とか傘とか持ってたらダメな、怒られるんで、手ぶらであの行けるようにしていただきたいんですが、ぜひとも行っていただきたいなと思います。ということで、まあ、祇園祭の楽しみ方、またあの他 の, あの機会にもご紹介できると思いますが、いろんな楽しみ方がありますので、皆さんどうぞお楽しみください。さて、ここでちょっとお囃子を聞いていただきましょうか。菊水鉾のお囃子だそうです。どうぞ。お囃子もね、まあ、たくさん曲があるんですけど、まあ、今僕らが聞き慣れてる調整のあるリズムが一定の4拍子とか3拍子とかある、そういう音楽じゃないんで、なかなか分かりづらいですよね。で、分かりやすいのは巡行が始まる時っていうのはゆっくりなんです。で、だんだんだんだん速くなっていって、で最後町内に戻ってきた時が一番早くて、ダイナミックで、盛り上がると、そういう風な全体的な構成としてはそうなってる。で、楽器は鐘と太鼓と笛のこの3種類だけです。で、それらも、まあ、見てというかね、楽しめるかなと、思いますが、さて、ここからは、先日縁の行者山の、林理事長に縁の行者山のこと、さまざま聞いてまいりましたので、それを聞いていただきたいと思います。どうぞ。7月2日月曜日の、夕方、5時前ですけど、縁の行者山の理事長林さんの、お宅へお邪魔しております。こんにちは。
ありがとうございます。ようこそ。
暑い日が続きますが、本当今日もゴロゴロ言うて結構雨も降ったみたいで、
今日はほんま暑かったですよ
ね。外歩いてて、昨日もそうでしたけど、もう外歩いてるたまらんですよね。実は昨日は私あのとある集まりで子供たちに祇園祭りのことを紹介するっていう会があって、はい、で子供たち10人ばかり、案内してたんですけど、もう午後1時間ぐらい歩くともう子供たちヘロヘロになってしまいましてまあそんな、関東では梅雨明けしたと言われてる、でも台風が近づいている、7月2日ですが、今日はくじ取りがありまして、はいはい、縁の行者山は今年は、後祭りお山4番
です。
はい、ということでくじ取るお山は6期ですね、
後祭り、
はい、後祭りは、はい、 で全部で、10機巡航するわけですけど、まあクジトランスの、先頭2機、8面機山北関の山はもう決まってて、で真ん中に南関の山がいて、お山4番はそのすぐ後ろ、はい、いうことになります。まあクジ順はそんなに気にはされない。
いやしますよ。
あしますか。やっぱり1番
やっぱ早い方がいいですよ。
あ早い方がいいですか。
このとこずっと早かったんですよ。
ああそうなんです
か。2番1番1番じゃあ1番2番2番と聞いてたんですね。
ああ
ずっと
それはもう早いこと帰って
きた。まあそれ確かに、
まあ、後ろにいるほど待つ時間は長いですよね、はい、だからまあ朝出るときはゆっくりできるかもしれないですということなんですけど、
朝出るのはね、でも例えば今年なんかだったら黒主が一番でしょ、だからうちが動かないことにはいけないから。
そうそうそう、でそうですね、
結局、うん、市場に
動かないと、動かないとね、あ北へ出るようになったから余計にそうですよね。
あの合同の時はもうゆっくりしてたってことだったんですけどね、
市場通りに出るんだったらもう一番北の橋だからゆっくり後からついていけばいい。
それまでは結構町内の人はもう結構楽やり、ね、あの帰りも、
あもう置いてから降りてすぐだから、うん、ということで、祇園祭り始まりましたけど、遠野行者山さんでは、まあ、皆さんお集まりになって切符入りというのは20日で、
はい、
お山立て会所飾りも20日からということだけど、はい、さっきちょっとお話伺ってたら、その蔵からあのご神体とか出すときになんか箸をかけるんですね。
あの個人にちなんで、
その個人っていうのは、その遠野行者さんっていうのがすごい、まあ、パワーの持ち主で、まあ、神様をこき使って、
そうそう
奈良と大阪の間にある桂木さんから奈良のずっと南の方にある大峰さんまで人の目には見えない橋を、自分たちだけが渡っていける橋を架けたっていう、そういう故事があるんですけど、まあ、それにちなんでかなんか知りませんが、会社の蔵から会社のお座敷にかけて一回下に降りなくてもいいように橋を架けてお飾り物を受け渡し行き来させるということがあるそうで、その橋を架けるのが結構大変。
大変ですね、はい、なかなか我々素人ではできませんし、大方がいつもちゃんとやってくれるんでね、助かりますけど。
だから普通の山立てと比べると一つ工程が余分にいるわけですよね。なので、大工方の方は前日の19日から入って、はい、作業されるということなんですけど、まあ、この、遠野行者町、まあ、他の町内に比べるとまだマンションもそんなにたくさん建ってるわけではないですし、今あの町内ではホテルが建設中ですけど、町内にもともとお住まいになってて、祇園祭遠野行者山に関わられてる世帯っていうのはどれぐらい？
4、5軒です、
ね、4、5軒、はい、で保存会に、ずっと関わってくれてる方っていうのは、よそのお住まいでこちらにでお商売されてる方も含めて、
なんだかんだってもう10人ぐらいおられるんですけれど、やっぱり増えはしないですね、うん、減る一方で。
マンションに新しく入られた方でお祭りにあの積極的に参加したいっていう方もちらほらおられるんじゃないかと思うんですけど、
やっぱりあの文庁の方のマンションですよね、うん、結構あのお祭り好きな方なんか来られるんですけれど、やっぱりあの巡行がね、例えば土日ですとかいうあれやったらいいけど、平日だとなかなか ね
お勤めの方だとね、
祇園祭りやから会社休みますわっていうわけにはなかなかいかないと思う
んですよ、ね、うん、そう行くような世の中になってくれたらいいんですけどね、
それは大阪に勤めてはるような方やったら、ね、そんなの楽になり
でも天神祭りやったら大阪で休みになりますまあね、それぞれ地元の、ね、祭りであれば理解はあるでしょうけど、まあ、どこもかしこもね、それふんふんって言ってたんじゃ、キリがないかもしれませんね。まあ、なので、もう祭りに関わる世帯っていうのは他の町内に比べるともしかしたら少ない、
ものすごく少ないと思いますよ、はい。
で、まあ、近年その後祭りと、ね、先祭りと後祭りが、まあ、それまで、まあ、昔から別々にやってたのが、いろんな事情で、40年ほど前に一緒になって、で、5、6年前ですかね、
そうですね、
はい、に別々にやろうやということになりましたんで、なので永遠の行者山は、それまでは17日に一緒に巡行してたけど、はい、それ以降は、ここ5、6年、5年ぐらい前からは、24日に巡行するということになったと。で、まあ、それで何か変わったっていうことはあんまりないのかなと思いますけど、
まあ、別に変わることっていうのはないですけども、それはやっぱりあの同じあれならもっと違う形で分けたかったなというのはありますけれどもね。昔の状態で20と10に分けるんじゃなしに、うん、もうそれこそ全部で、
そうですね、今は今33期あるうちの23が先祭りで10期3分の1以下の10期が後祭りっていうのは、
は
い、
後先に分けるのは私は全然反対じゃなかったんですけども、うん、要は分け方、もっと面白いやり方があったんじゃないかなって今でもそれは思ってますけれどもね、うん、なかなか少数派の意見とかそれは通らなかったですけど
まあとりあえず 元に戻すっていうことに注力したのかな。まあでも そういう部分に関しては、まあ、文化財にして国の文化財に指定され世界遺産にも指定されてるから変えられない部分っていうのは多々あるけども、ね、まあ、変える部分でより良い祭り、より楽しい祭り、より本来の姿になるのであればね、変えていってもいいかなと私なんかも思います。おみこしがやっぱりあの祇園祭りの中では主役やと、思ってるんで、先祭りと祭りは当然そのおみこしのためにやってるものですから、おみこしのお祭りには何か関わったこと
ってありますか？いや、全くないです、ね、
全くない、
はい、
全くだからそのおみこしのお祭りと、お山のお祭りっていうのは別のもんだけど、まあ、まあ、別っていうか一つの祇園会だけど、祇園御陵会だけど、まあ、あのこちらはこちらで、一生懸命やる
ですね
という感じですね。林さんご自身は、祇園祭りに関わられたのはいつ頃から？
そうですね、約15年ぐらい前からかな。
そんな昔じゃないんです
か？はい、あの親父が割と長いことあの頑張ってましたんで。
お父さんも理事長をされて、はい、
あんまりね、あの活躍
をさんも一番楽しみにしておられると思いますけど、でもまあお年もね召し上がられるし代替わりしていかなくちゃいけない。
そうですね、やっぱりまあもう15年前たらもう50ぐらい50近くなってましたんでね、私も、うん、もうぼちぼちやらんといかんなとは思ったんですけども、うん、あの4、5、6月にかけてね、えらい人3人いっぺんに亡くなられたんですよ。
ある年に、ね、
ある年に14年ほど前ですかね、
うん、もうその人たちが中心になって、はい、担ってきてた人たちが、
うちの親父とあの大方の棟梁、それとまあ作事方みたいな方が、うん、何も分からへんようになってね
中心になってやってた人たちが次々と亡くなったので、どういう段取りでやったらいいか、
今年は休場しようかなとかそういうわけにもいきませんしね、うん、町内の人は結構林さんとは知ってるやろとか言われるけど、全く知らんから、それこそ写真をね引っ張り出してきて、ここにはこれをかけてくださいみたいな感じで、ね、
お山のお飾りをした状態の、はい、あるいは会所飾りをした状態の写真を
引っ張り出して貼って、
どこにどれをどういうふうに飾るかっていうのをみんなでこう見ながら見よう見まねでやったと、
はい、まあ、意外にそれが一番いい思い出ですね。
あ、それというかもうその時一生懸命になりますよね
それはもう町内の人みんな集まっていつもその話だよ
まあこの縁の行者山で他ではない行事っていうと、まあ、皆さんにご覧になれるものでは山伏さんが来てごまを高張る、しかもあの道の真ん中で道の真ん中でごま高張るっていうのがあるんですよね。まあ ずいぶん前からそれはやってはるのか。
これはもうそれこそ
神谷の昔から
もう すごい昔から思いますね。はい、あのそれこそ小さい頃からもちろん思い出もありますし、うん、 もっと前からやってたんやと思います、ね、それも昔はあの町家の中でやってたんですよ。
あ、道じゃなくて、
やっぱりさすがに道ではできなかったんでしょうね。
あ、でも町家の方が危なそうな気にしますけどね。ね、今だとちょっと
町家の中やったら、もうでも自分のところの勝手やみたいなもんやったんちゃいますか。
あ、なるほどね。
そら今でもあのこれ いちいちあのやっぱり消防の検査やら、あの、
まあ、そうそう、
許可取りに行くんですけど、いう感じです
もんね。まあ、でも宵山の時だからもう車止まってますよね。
火すごいですよ。
まあ、火はすごい、煙もすごいです。
火バーって飛んでてますしね。
でも会社の中でやるのはやめた方がいいと思いますね。はい、ということで、まあ、あの ごま高春のは、今7月23日今年は、月曜日なのか、
月曜日ですね、
の、午後2時頃、
はい、
正午院から山岡さん大勢来られて、ご祈祷と、矢をこう、
はい、
で、ごま高春という行事があります。ということで、今年は縁の行司山さんに、お世話になって、宵山と巡行には、お供させていただいて生中継を入れさせていただきます。まあ、その他、先ほどお話ありましたおみこしの中継も、させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで縁の行司山の林理事長さんのお話でした。申し遅れましたけど、縁の行者山っていうお山は室町通りの三条上がる、室町通りの三条通りと姉屋小路通りの、間になります。室町通り筋の、お山の中では一番北の端になりますね。全体でも、隣の、烏丸通りの鈴鹿山さんと並んで一番北に位置するお山になります。まあ、あの今ゴマの話が出ましたけど、面白いんですよ。ぜひ、ゴマ団っていうか山伏さん見に来てほしいなと思います。では、祇園祭りウォーク全体のスケジュールをご紹介します。この後、生中継を7月23日の宵山、これは18時15分から30分間、そして翌日24日火曜日に後祭りの巡行、を、午前中11時4分から30分間、そして、その夜24日の、火曜日の、20時午後8時から、おみこし、をお伝えします。そして最後、7月31日火曜日の、19時午後7時から30分間ありがとうございました。縁の行者山さんということで、全体通して、取材させていただいた、皆さんのお話などをお送りしたいと思います。それでは、祇園祭りウォーク2018、どうぞお楽しみください。それでは祇園祭りでお会いしましょう。